シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。ちょっとエアコン消します。
い。よろしくお願いし
はい。
ます。
これが配信されてる頃にはもうとっくに終わってると思うんですけど、
はい。
今、今日この時点では、パリオリンピックが
ああ。
最終日？
そうですね。日
うん。
付変わって、この後閉会式だと思い
で
ます すね。
ね。なんか、昨日の夜はブレイキンの決勝があったんですけど、ロンペ
け
さ
ど、
ん、結構前からね、
そうなんですよ。僕もサッ
注目
カーと
し
ブ
て
レイ
ま
キ
し
ン
た
し
よ
か
ね。
見てないぐらいだから。
あ、そうなんだ。僕も男子の決勝だけは見ることができたんですけど、
おお。
ロンペさん的にはどうでした？ブレイキンは。
いや、面白かった。やっぱ、ちゃんとブレイキンの試合を初めて見る感じだったから、なんでしょうね。カルチャーっていうか、こういうものなんだとか、こういう駆け引きがあるんだってものから見ていくじゃないですか。
なるほどね。
そこからしても面白かったですね、なんか
なんかほら、名前とかね、自分の名前
ね。
を、まあそういう B-Boy ネームみたいなやつで登録してたりとか、まあ衣装とかはでもそれぞれの国に準じたの着たりとか、なんかおもろいっすよね、ああいう
ね。あと、その、日本人の、男子、B-Boy の方の選手のコメントでありましたけど、だ
ね。
から、初めてブレイキンを見る人も多いだろうから、誰か一人、なんかお気に入りの選手、なんかこの人いいなっていう人を見つけてくれるだけでも嬉しいみたいなことを言ってて、まさになんかそういう感じで、見ましたね、僕はね。
なんか、オリンピックでこれが行われてるのがすごいなっていうか、なんか変な言い方ですけど、なんかこういうことを繰り返して、ちょっとずつなんか世界が多様になっていくのかなっていう気がしたんで、なんかね、いろいろ感じるとこのあった大会だなと思って。
ねえ、めちゃくちゃ面白かったんですけ
面白かったで
ど、
すね。
多分次のオリンピックブレーキないんですよね。で、もうそれないの決まっちゃってるから、でも、絶対、この、まあ僕も含めて、このブレイキンって種目を見た人はいっぱいいて、僕らの世代が今から始めるってことはまあ難しいだろうけど、
子
そ
供
の、
とかね。
子供とかが見るわけじゃないですか。で、やっぱそこで始める子たちが、4年後なくてもその8年後に、なんか多分会うはずだから、そしたらなんか8年後種目として復活してくれたらすげえ面白そうだ
いいで
なっ
すけ
て
ど
いう
ね。
のね。なんか僕らの世代って、そのテレビでナインティナインの岡村隆史がブレイクダンスやってたじゃないですか。なんか結構今のその日本の若者とかってあれ見てやろうと思ってた世代とか多いらしいんですよね。なんか昨日ね、テレビのなんか、スタジオゲストで岡村さんも出てましたけ
あ、
ど、
そうなんだ。
いや、だから、それもすごいなっていう感じが
確か
す
に
る
ね。
し、なんかね、そういうの繋がるんだろうから、間違いなくオリンピック見たらね、そこでやりたいって言葉がいっぱい出てくるはずだから、いいのになって感
も
じで
ち
す
ろん、オリンピックじゃなくても、大会とかはやってるだろうし、バトルもやってるんだろうけど、やっぱテレビで放送するっていう意味よね。だからオリンピックだからこそテレビでみんなが見るっていうのはもちろんあるだろうし、大事
そう
なこ
なん
と
です
だ
よ。
よね。
今の子供たちは、そこで知れば、もう、僕らよりそんなね、配信とか、
確かに。
YouTube とかで検索するのは得意だろうから、多分ね、そっから勝手に学び出すっていうところだと思
なる
う
ほどね。
から、いやー、でもそれきっかけとしては、本当最高だと思いますけどね。
そうですね。今回、だから BMX もあったし、スケボーももちろんあったし。
やっぱそこで、やっぱその大きな舞台があると盛り上がるってとこはあると思うから、いいと思いますけどね。
どんどんやってくれと。感じかな。
なかなか、時間帯がね、
そうね。
深いというか、早朝というかみたいな時間だったんで、
ヨ
な
ーロッ
かなか
パ
見
は
るの
どうし
大
て
変で
も
した。
ね。
そう
こ
ですね。
ればっ
サッ
か
カー
りは
も
し
大
ょう
変
が
でし
ない。
たけど、ブレイキンもね、まあ、たまたま日本の3連休でぶつかってましたけど、 僕は映画見に行く予定だったから、
そうなんだ。
結構気遣いながら紙とか取ってみてましたね。
ね、結構日本人もたくさん金メダル取ったし。
面白かったです。
女性が金メダル多かったですね、今年は。今回はね。
ああ、みたいですね。
だっ
そ
て、
れこそブレイキンもそうだし。
女子もね、そうだし。だからやり投げとか昨晩はあったし。
不思議ですよね。なんか、わかんないですけど、僕そんなオリンピックをずっと追ってるわけじゃないからわかんないけど、なんかあんまり金メダル取れない大会とかもある
あり
中
ますけ
で、
どね。
なんかゴロゴロ出るときは出るんだな、みたいな感じがしますよね、なんか
ね。なかなか、今回のオリンピックは、だから TVer で結構見れたから、僕も結構見やすかったですし。
まあ、配信あるといいんですよね、やっぱり
いいです
ね。
ね。追いやすかったし。アプリというか TVer のシステムもすごい使いやすかったですし。毎回大会によって、やる時間帯によって、これはみんな見れねえなとか、視聴率が望めねえなっていう時は、民放でやりにくいとこももちろんあるだろうから、毎回いろんな配信サービスがそれぞれ、今回はうちがやりますみたいなので、それぞれね、いろいろワールドカップとかも違ったりとかするけど。
そうですよね。テレビがサポートしないとこ多いですからね、なん
多
か
い
ね。
ね。またほら、マイナースポーツはなかなか見れないから。
あと日本が出てないと結構見
そう
れないっ
ね。
てところがあるから、サッカーの決勝とかもやってたのかな？
サッカーの決勝は多分やってた
テレビでやってました？
と思いますよ。
配信で見てて、
あ、やってなかったのかな。
NHK のなんか配信のやつで見れましたけど、なんかやんないの？とか思って見てましたね。いろいろ見れた方が嬉しいんですけどね、って
そう
ことですよ
で
ね。まあ、限界はありますけどね。
すね。で、今回取り上げるのはちょっとサッカー関連なんですけど。
確かに。うまいのかどうかってところ
やってみ
という
ま
わ
しょ
けで、つなげていただきましたが、石山さんとやるのは、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで話す Digging U-NEXT を今回もやりたいと思いますが、今回は石山さんが選んでくれた作品でトラベラーとなります。まずはこの作品の概要を石山さんお願いします。
第78回になりました。じゃあ概要を読みます。10歳の少年、ガッセムは、サッカーに夢中で、先生や母親に怒られてばかり。テヘランで開催されるサッカーの試合を見に行くことが夢だが、それにはお金が必要だ。サッカーのためなら、嘘も盗みも厭わないガッセムは、あの手この手でお金を稼ごうとするのだが、点点点。今回は、これ U-NEXT の概要をそのまま読みました。これはね、1974年の、巨匠、アッバス・キアロスタミ監督の、イランの映画ですね。
ありがとうございます。では、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみます。この作品は字幕で見ました。イランの巨匠ですね。アッ
そうで
バ
す
ス・
ね。
キアロスタミ監督の1974年の監督作ってことで、まあ、今ではイランの映画監督って
確
僕
か
は何人も知ってる
に。
し、何人も見てるんですけど、まあ、今見てる監督で言うと、まあその筆頭が多分、イラン映画の印象をガラッと変えたと言われているアスガー・ファルハディっていう人。で、あとは、みんな大好き、ナデリンことアミール・ナデリ監督。あとは、今回取り上げるキアロスタミの下で映画を学んだと言われているジャファール・パナヒ監督とか、まあ、ここに挙げた、監督たちはみんな映画祭の常連でもあるし、映画祭だけじゃなくて、日本の劇場で結構一般公開されて、たくさん映画を見ることのできる監督。
そうですね。
で、まあ、こういう時代が来たんだってことだと思うんですけど、 僕が映画を好きになり始めた頃で、映画祭とかにもまだ最初は行ってない90年代の頃なんですけど、もうその頃って、イランイコールアッバス・キアロスタミっていう感じだっ
そう
た気
ね。
がするんですよね。僕に、少なくとも僕にとってはってところですけど。
あと、マフマルバフとかね。
そう。でも多分ね、そこはもうちょっと後なんですよね。僕が
そうで
多
すね、
分映
確
画
か
祭
に。
とかに行くようになってたと思うんですよね。で、しかも多分、世界中に影響を与えてる
そう
巨
ね。
匠の一人ってところだと思うんですよね。だから、今では僕、毎年のように映画祭行ってますけど、去年の東京フィルメックスという映画祭で、黄色い繭の花の中っていう映画を見たんですけど、これがですね、ベトナムのファン・ティエン・アン監督の映画だったんですけど、この監督多分今後ものすごい監督になっていくって感じがする。今からの監督なんですけど、この監督が、Q&A かなんかで影響を受けた映画監督として挙げていたのが、タルコフスキーと溝口健二とアッバス・キアロスタミの3人の名前を挙げてたってところです
やっぱ
ね。
りな。
というぐらいの多分存在なんですけど、ただね、またなんですけど、僕はあんまり見てない監督の一人っていう感じで、それこそ劇場で見てたりするのは、応答の味っていう、多分代表作だと思うんですけど、それと、トスカーナの贋作っていう作品と、あと多分遺作となっている24フレームっていう作品ですね。そこら辺は劇場とか映画祭で見てて、あとは、後追いみたいな形で、配信とかテレビで友達の家はどこっていうのを初期作品ですけど見てるぐらいで、本当に見てない作品がたくさんあるという監督の一人だと思います。というキアロスタミの初期作であるトラベラーなんですけど、まああんまりね、だから僕そんなにキアロスタミは初期作を見てないんで、詳しくそこら辺を偉そうに話せないですけど、おそらく初期の頃って、子供を描こうとしてるというか、社会の中の子供を描こうとしてるんだなっていうのが、まあこの一本だけ見ても思うってとこですね。で、先ほどの説明にもあったように、この映画の主人公は10歳のガッセム君ですけど、これまた僕はですね、見てて心配になってしまいましたけど、おばあちゃんの家のサン、スペアキーの弟に続く感じで、このガッセム君が問題児っていうとこですね。石山さんが切れてないかなと、やや心配しながら、映画、僕も、ヒヤヒヤしながら見てましたけど、というぐらいの、このガッセム君が、怒られることばっかりやってて、サッカー好きなんですけど、自分がプレイするのも好きだし、多分見るのも好きってことだと思うんですけど、自分がサッカーやるって言っても、競技場とかでサッカーやるわけじゃなくて、なんか、めちゃめちゃ狭い路地みたいなとこに小さいゴール立てて、なんか、2対2ぐらいで友達とかとまあ、蹴り合ってるだけって感じなんですけど、しかもなんか休みの日にやってるのかと思ったら、なんか、とか学校終わった後で遊んでるのかと思ったら、なんか多分平日の朝とかで、なんか、学校行かないのみたいな感じになって、慌てて、ゴール片付けてみたいな、学校に向かうみたいな描写があったり、完全に遅刻、だから遅れてるのは遅刻のタイミングなのに、なんか路上で雑誌売ってるおじさんみたいなとこ行って、多分サッカーの雑誌なんだと思うんですけど、見つけて、買って、がっつり遅刻したりみたいなことをやってて、 おまけにそれを授業中に読んでて、速攻で見つかって取り上げられるみたいな、どうしようもない感じの子なんですけど、そのガッセムがどうやらその雑誌ですね。で、多分情報を知ったと思うんですけど、サッカーなんか大きな試合があるってことを知るっていうことなんですけど、その試合が翌日なんですね。その知った、情報を知った。で、しかも先ほどの概要にもあったように、場所がテヘランで、彼らが住んでる場所がちょっとよくわかんないですけど、まあ多分テヘランまでは相当距離があって、
そうね。
長距離バスとかで移動する感じの、距離だと思います。で、もう、無理じゃんって感じなんですけど、なんかもう、ガッセムはその試合に行く気満々なんで、
絶対行くマンになってるからね。
そう、もう、いけないっていうなんか頭に考えはないみたいな感じで、バスの時間とか、バス代がいくらかとか、サッカーの試合のチケット代がいくらかとかいうのを調べるんですね。で、合計、当時の通貨はわかんないですけど、300リアルっていう金額が必要になるんですけど、もうこれをどう1日でゲットするかみたいな話になってきまして、まあ、ひどい、何でもありかっていうぐらいの、行き当たりばったりというか、まあその場が全てみたいな感じで、いろんな方法でお金を手に入れることを目指す。それ手に入れられたとして、その後バレた時にどうすんのみたいな方法ばっかりっていう
そう
と
な
こ
んだよ
で、
ね。
お金を稼いでいくっていう感じですね。で、まあだから、とにかく今、お金を手にするにはどうすればいいかみたいな感じを考えていくんですけど、まあ、結構この映画の内容的なポイントは、僕はこの考え方っていうか、ガッセムの行動原理みたいなところだと思うんですけど、この子供の後先の考えなさっていうか、どうしようもない嘘をつくみたいな感じっていうか、もちろんね、個人差はあると思うんですけど、なんかガスがそれがめちゃくちゃ大きいってことだと思うんですけど、でもなんか、大なり小なり子供ってそういうところがあるっていうふうに思っていて、僕は一人娘がいるんですけど、なんかね、こんなこと言うと、まだ、ある方向から怒られそうですけど、僕は結構、子供と向き合ってる方の親だとは思うんですね。で、うちの娘は今12歳ですけど、もう少し小さかった頃に、やっぱりね、その後先考えない嘘みたいのをついたり、どうしてそれでいけると思ったんだみたいなことをするんですよ。多分その、彼女も冷静な時はきっとそんなことしないと思うんですけど、ちょっとなんか感情が高ぶってる時とか、なんかまあちょっと口論になってた時とかにそうなる感じ。で、まあ、自分自身が子供の頃どうだかったかというと、僕はなんか、自分で言うのもあれなんですけど、子供の頃っていわゆる、多分手のかからない子供だったと思うんですね。多分親が未だにそう言ってるぐらいなんで、多分そうだ、自他共にそういう感覚なんですけど、やっぱね、自分でも、そんな自分でも、なんでこんな嘘ついたのかな、で、後から思うことっていうのは、やっぱ少ないんですけど、あって、今から考えると、ああいう時に、周りの大人は多分僕の嘘なんて、もちろん分かっていたんだなっていうふうに思うんですね。で、なんかそういう子供独特の感覚とか行動、まあ、それが大人になってもね、続いちゃってる人ってたまにいますけど、その子供が持っているものを結構極端な形で描いているのがこのトラベラーっていう映画のガッセムなのかなって感じもしたっていうところが、した。まあ、それが男優的な部分っていうところですかね。あとは、描写、映画の描き方っていう部分では、僕がいいと思ったところをちょっと話して、僕の感想もありますけど、その撮影としては、画面というか、その、対象の切り取り方 みたいなところで、まあ、一つは子供の目線だからなのか、その大人の顔をあんまり見せない
そう
よう
ね。
な、うん、場面の多さっていうところですかね。うん。まあ、これはすごい絵としてもかっこいいし、この頃のキアロスタミって、いわゆる俳優を使っていない、いわゆる非俳優を使うっていう映画の撮り方をしてるはずなんですけど、その素人の演技でも、顔が映らないと、多分下手さってあんま気にならないところがあるのかなと思って、そこにも結構、なんでしょうね、影響が出てるなとも思うってとこですね。あと、大人だけじゃなくて、子供たち、ガッセムたちですら、結構手元だけとか、足元だけを切り取るような撮影がたくさんあって、特に印象的なのが、さっき説明した、ガッセムの金稼ぎのなかなかひどいやつの一つに、フィルムも入ってないカメラで、子供たちの写真を撮ったふりして、金だけもらって、現像は明日だからっていうやつがあるんですけど、これで荒稼ぎするんですけど、ここで、たくさんの子供たちの写真を撮るって描写があって、写真を撮ってお金をもらって、そのお金をガッセムが自分のズボンの後ろポケットに入れていくんですけど、そのお金をポケットに入れる手元だけを見せていくっていうのが、写真、ガッセムの手元、写真ガッセムの手元っていう風な感じで、描いていくっていうところで、その手元の見せ方がめちゃくちゃ良くて、結構英語撮影という意味では、そこは一番印象に残ったかなっていうところですね。あと、これもね、この映画を U-NEXT で見た、翌日に僕見た映画があって、ワンワンオンデマンドで、ジョージア白い橋のカフェで会いましょうって映画を見たんですね。で、この映画って、近年の映画なんですけど、ジョージア映画なんですけど、前に石山さんがやってた、ピンザザのポッドキャストで、2021年の配信映画祭映画ベストみたいな、僕が話した回があって、まあ、当時、コロナ禍だったんで、映画祭をオンラインでやることがとても多くて、そこのオンライン映画祭で見た映画ベスト10みたいな話をしたと思うんですけど、そこの1位で話したのが実はこの映画で、まあ、その時はタイトルが多分映画祭のタイトルで違ったんですけど、その時は見上げた空に何が見えるっていう日本語タイトルだったんですけど、まあ、一般公開のタイミングで、ジョージア白い橋のカフェで会いましょうって、変更されて、僕はもともと好きな映画を見直した感じだったんですけど、この映画もね、足元とか手元をめちゃくちゃ切り取って見せるのがいい映画なんですね。だから、たまたまこのトラベラーとジョージアを連続で見て、そこに結構共通点を見つけた感じで、あ、わ、これもなんか共通点あるって感じで、なんか今回も個人的に盛り上がっちゃった部分
なる
だ
ほどね。
と思いますっていうのを、まあ誰にも言えなかったやつを吐き出させてもらって、僕の感想を終わります
なるほど
です
ね。
ね。はい、以上になります。では、続いて石山さんの感想と、作品を選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
選んだ理由なんですけど、今年に入ってから、さっき言ってたみたいに、去年まではその金座だっていうラジオをやってたんだけど、それを去年いっぱいでやめて、で、今年入ってから、そういう映画の、まあ、吐き出しを、そのノートっていうね、記事を書くことでやってるんですけど、今書いてる途中の記事で、外国の監督が撮った東京を舞台にした映画、三選っていうのを今書いてて、で、その三選っていうのが、まあ、三つ選ぶってことなんですけど、ソフィア・コッポラのロスト・イン・トランスレーションと、ビム・ベンダースのパーフェクト・デイズと、で、もう一作が、アッバス・キアロスタミの、Like Someone in Love という映画を、まあ、三つ取り上げて、まとめて書こうかなと思って始めたんですけど、で、その前の二作はまあまあ書きやすいんですけど、 キアロスタミのライクサムワンインラブっていう映画が、もう見たことある人はわかると思うんですけど、もう何書いていいのか 自分で取り上げといて何なんですけど、何が言いたいのか全然わかんない。キアロスタミがどういう監督なのかも全くわかんなくなっちゃって、で、他の作品見ようと思って、じゃあロンペさん巻き込むかっつって で、でも、キアロスタミの代表作は、まあ当然のようにこの人見ちまってるもんでね、っていうタイミングでちょうど U-NEXT にその初期作がまとめて入荷してきたんで、まあこれも神のご意志かなと思って。で、その中でも一番初期作に近いトラベラーを選んだっていう感じですかね。で、まあ初期作シリーズっていうのもまあ一つ、この Begin U-NEXT のお題としてあるかなと思ってるんで、これ選んだっていう感じなんですけど、感想としてはですね、これはまあ、さっきから言ってるようにイランの映画なんですけど、この Digging You Next も、まあ今回で78回目にして、初めて中東の映画って、なんか意外とやってなかったなっていうか、だからさっき言ってた
そうかも。
ジョージア映画で言うと、花咲く頃っていう映画を取り上げましたけど、まあジョージアとイランは、まあ隣の隣の国なんですよね。地域的にはまあまあ近いかなという感じで、まあ、馴染みのない国の映画を見るっていう楽しみ。やっぱ画面の中のその風景とか文化とかも楽しい部分だなと思うんですよね。で、今回のこのイランの田舎町も、やっぱり普段僕たちが見ることがない世界というか、なんとなく頭では想像つくんだけど、実際どうなのかっていうのは、やっぱり見てみないとわからないし、しかも多分今のイランともまた違う。
そう、74
ね
年ですからね。
え。で、多分、テヘランとも違う、イランの田舎町なんで、で、やっぱり素人を使って映画撮ってることが多いんで、よりリアルな多分イランの片田舎の町だと思うんですよね、あれって。だから、いろんな商店が出てきたりとか、金物屋が出てきたり、なんか修理屋が出てきたりとかするんですけど、多分すごいリアルなんでしょうね、あれね。
多分本当にお店の人なんじゃないかな
ね
と思いますね。
え。で、映画、まあ、進んでいくと、まあ、そのガッセム少年、大のサッカー好きってことで、そのなんか、お手製のゴールとか作ったりとかしてて、なんか、微笑ましいんですけど、まあ、そういうですね、どうやってそのサッカーを見に行くために、お金を稼ぐかっていう、その捻出しようとする様を 奔走してる様を、まあ、コメディ的に映し出している。まあ、商品的な映画なんですけど、まあ、74分ってことですごい短いんで、すごく見やすいんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、とにかく勉強とか、学校が全然ダメで、このダッセン君は。まあ、結構落第とかもしてるみたいで、お母さんとかもガミガミ言ってるんですけど、結構どうしても見たいサッカーの試合に行くっていうためにやる、お金稼ぎとかが、彼にとって結構人生勉強にもなってるようなとこがあって、その計算、いくら足りないのかとかを計算するとことか、掛け算でとか言ってやってるとことかも、あ、こいつ勉強できねえから全然お金の計算できないかって困ってんじゃんみたいなとことかも面白いんですけど。で、その先ほどロンペさんがおっしゃってた偽写真屋始めるとことか、もちろんそのイランの多分、普通に暮らしてる一般の方を撮影してるんでしょうけど、いろんな人たちに壁のとこに立ってもらって、ポーズ撮ってもらって、写真撮る。で、そのお金をポケットに入れるとことかのテンポがどんどんどんどん良くなってきて、たくさんのイランの人たちがカメラに収まっていくわけですよね、撮影的には。で、その純粋で屈託のないイランの子供たちのすごい新鮮な笑顔というか、はつらつとしててとってもいいショットが続いていくんですけど、まあやってることはすげえ詐欺っていう ガッセム君のダメさみたいなのは 確かに。でもこれコメディですよね、全部ね。
そうです
う
ね。
ん、だから可愛く撮られてて。で、まあだからトリフォーのその大人が分かってくれないにすごく似てるなと僕は思って、まああっちは結構ハードな話とかも出てくるんですけど、なんかあれをだから軽い感じでやってるっていうか、で、絵柄的にも、だからこれやっぱ編集がすごい良いなと思ってて、 たくさん取った素材、いや、でもお金多分ないから、そのたくさん取れてないと思うから、結構綿密に、ここで手元取って、ここは引きを取ってとかっていうのをやってると思うんですけど、やっぱテンポがすっごいいいなと思ってて、で、すごい感心したのは、その、ガッセム君が、やっとお金が貯まって、やったーっつって、多分チケット取った後かな、そのバスのチケットね。テヘラン行きのバスのチケット取った後に、ダッと走り出してって、その、馬車がまだ走ってるんですけど、その、馬車にただ乗りするシーンがあるんですけど、あそこも、その、走ってる馬車の後ろからカメラも追っかけながら同じ距離感で撮っていくシーンも結構長いですし、そこに馬の足元のシーン、それから、その、馬車を運転してる御車が、の、その、
影ね。
影ね、地面に落ちてるシャドウのを撮ったり、を、その、すごい編集でテンポよくつなげて、音楽に合わせて編集もしてるし、
あ
す
そ
ご
こも顔
く、
映さないんだよ
ね、うん、描写の写真、
な。
顔は映んないですよね。
ガッセムの顔も映らないんじゃないか
そうですね。で、そういうフレーミングとか、ライティングとか、編集がとっても凝ってて良くて、で、これ、キアロスタミって、なんか独学なんですって。だから前回、トンサンスの話とか、是枝さんの話しましたけど、彼らはドキュメンタリーの撮影して、技術とかいろいろ学んで映画の撮影を始めてるんですけど、キアロスタミはもう本当に独学でこれ始めたらしくて、そう考えるとどういう、どこで身につけた技術なんだみたいなのが本当すごいなと。まあ、スタッフがね、優秀だったりとかしたのかもしれないけど、あんまりそうも思えないっていうか だからたくさん映画見た人なのかなっていう気もするし。
いや、なんかそんな気はします
そう
ね。
です
映画か
ね。
ら学んだ人の
ね。
感じがしますけどね。
で、ガッセムのね、子供部屋のシーンとかあるんですけど、バスがね、その、出るのが夜の11時なんですよね。だから夜行バスなんですよね。
だからさっきの馬車に乗る場面とか、遅れるって言ってるんですけど、
全然遅
全
れ
然
ないんだよ
ね、
ね。
急ぐ必要ないんで
そ
すよね。友達のやつが夜だろって
う。
突っ込み入れて
そ
ますけ
う。で、むしろだからその夜の11時待たなきゃいけないんだけど、いつもだったら寝ちゃってる時間なのに、寝ちゃうとまずいんで、その、自分の部屋でまんじりともせずに待つ時間とか、結構観客も一緒に待たなきゃいけないんだけど、ちょっと時間経つごとに時計見ちゃったりなんかする。でも全然時間が経ってないみたいなとこがあるんだけど、パッと気がつくともう11時になっちゃってるんですよね。
そう。
で、やっべって
友達
なっ
も注
て
意してたのに な。
そう で。夜の街走っていくんですけど、夜のシーンがちょっと怖くて、その、昼間はね、全然そういう風に感じなかったのに、その夜の街がちょっとホラー映画みたいなライティングになってて、多分、こういう時代の、こういう国って、やっぱ治安が多分良くないと思うし、この子供が出かける時間っていうのはすごい限られてると思うんですよ。だからきっとこの、ガゼールでしたっけ なんだっけ名前
ガッセム
ガッセム君にとっては、多分初めての夜の外出な気がしてて、で、そこバーッと走っていかなきゃいけなくて、多分大冒険。で、多
いや、
分
本当。
大人の世界ですよね、あの夜のシーンって。で、なんとかテヘラン行きのバスに乗って、で、夜が明け始めるんですけど、音楽とかちょっと怖くて、切ない音楽で、多分、
いや、バスの中もね、暗いんですよ、なんか、その。
ね、すっげえ暗くて、多分実際に暗いところで撮ってるからだと思うんですけど、ガッセム君にとってはもうちょっと作家どころじゃねえやって感じになってくるんですよね。で、まあそんななんやかんやあって、テヘランに行った後どうなるのかっていうのは、まあ映画見てもらいたいんですけど、まあいろんなことが、まあ伏線にもなってるし、
嫌な予感はしますよね。
ねえ、で、まあでもいい、本当にだからそのテヘランの街をゲリラ的に撮ってるのか、結構その生々しく撮ってるシーンとかもいっぱいあって、非常にいろいろ面白くて、まあ地味に思うかもしれないし、何撮ってんのって思うかもしれないけど、まあなんか映画って多分撮るの方も楽しく撮ってるっていうか、こういう映像をつなげて一本の映画にするってきっとすごい楽しかっただろうなって思いながら僕は見ましたけどね。で、まあ全部見終わった後、じゃあ、ノート、僕の、の書いてるノートの記事。Like Someone in Love の、アッバス・キアロスタミの演出の妙味とかの何が分かったのかっていうと、全然分かんねえっていう。
さすがにね、
正直なところ。 まあ、オチはちょっと似てんのかなって気がするけど、多分仏教とか、因果応報みたいなこととかあるじゃないですか。いろいろ思想が。で、イスラム教だと思うんですけど、にも、は詳しくないですけど、多分、昔、宗教ってそもそも、人間が正しく生きるためっていうか、まあ、円滑に生きるために、する処世術とかをまとめたことが、もともとの、まあ、キリスト教だったり、キリスト教はだいぶ違うな。仏教とかイスラム教は、現実に起きてることで困ったことがいっぱいあるけど、どう納得するかみたいなことでしかないんですよね。その宗教の言わんとしてることって。だから、多分、世の中に起きることの、諸行無常とか、そういうことを映像にするっていう考え方がもしかしたら、キアロスタミ監督にはあるのかなってちょっと思ったっていうのがあって、そういう意味で言うと、こういうとこに原点があるのかなっていう、見てもおかしくないかもしれないけど、まあ、それを子供の、まあ、おかしみのある話に仕立て上げるっていうのは、多分割とよくあることかなっていう気がする。子供をね、主人公にした子供の世界を描くっていうのは結構古今東西のいろんな巨匠が割とやってると思うんで、それこそトリコとかやってると思うし、まあスピルバーグも子供の扱い上手いですしね。なんか子供の目線で見る映画って結構たくさんあるけど面白いなと思う。まあおばあちゃんの家以外はね、あれだけは許せねえっていう。
今、見れるかなって思ったね。
そんな目の敵にしなくても。ね、キアロスタミって、さっき、フォン・サンス監督1960年生まれだとおっしゃってましたけど、キアロスタミはさらに20年前の1940年生まれなんですけど、40年生まれって誰がいいのかなと思ったら、ロメロでしょ？で、ベルトルッチ。で、ビクトル・エリセ。で、ダリオ・アルジェント。ブライアン・デ・パルマ。テディ・ギリアムってね。まあ、そんなこと言ったら、1939年生まれも、1941年生まれもすごい人いっぱいいるんですけど 多分どこ切り取っても巨匠ばっかりなんだけど、当たり前ですよね。今も残ってる人たちなんだから。
ねえ、残ってる人たちもいるってことだ
うん。だからなんかそう考えると、なんかやっぱこの頃の映画ってすげえ豊かだなと思うし、羨ましいなと思うし。まあ、それはそれで、今の映画監督たちもすごいです。いっぱいいますけど。なんかやっぱ監督で映画を見るっていうのはすごく、有意義だなと思いましたね、改めて見ると。そういう意味ではいい経験になりました。という感じかな。
ありがとうござい
はい。
ます。いや、でもやっぱその写真のシーンは、要するにすごい数の子供たちとか、まあ子供じゃない人も写ってますけど、あれって本人たちにとって記念になるわけじゃん。もうフィルムに残る、映画の
そう
中に
ね。
残るってことじゃないですか。すごいいいよなって思っちゃいますね、なん
ね。
かね。
そこに映った子たちは、だから今多分、うちらよりちょっと上ってことですもんね。
そうです。
多分今50歳か55歳ぐ
50
らい。
代とかなんじゃないか
でしょう
な。
ね。まだ全然生きてるでしょうし。
めちゃくちゃいいですよね。
ねえ。しかも後にこんな巨匠になるとは思ってないだろう
い
し。
やー、全然思ってないだろうし。
誰この人。多分映画やってるっていうことの意味も多分あんまよくわかってないで。そこの壁に立って、はい、ポーズ取って。ただ、あれ、彼、ガッセム君がやってることを多分、このキアロスタミのカメラマンがやってるってことですよね、きっとね。
多分ね。
まあ、お金はちゃんと払ってるかもしれないけど。
これもうまいなと思いながら見ちゃいましたね。そうか。ライクサムアインラブ見てないんだよな。
ユーネクストにないんだよね。ちょっと前まであったんだけど。多
そう、あ
分、
れね。
アマプラかな。どっかにある。
あれなんですよね。キャスティングの団体が結構話題になってて、僕は、宮崎あおいさんが好きなんですけど、あれ、宮崎あおいが結構広報として多分残ってたんです
そう
よ
なん
ね。
だ。
で、多分、他の方、高梨臨になったと思うんですけ
そう
ど、
ね。
ああ、宮崎あおいだったら確実に見てんだけどなって感じだったんですよ
高橋凜さんも良かったですよ。
ね。これで、ほぼ知られたみたいな感じだと
そう
思い
なん
ま
だ。
すよね。
主人公、奥野忠史さんという おじいさんですけど、ずっと脇役としていろいろな映画出てたんだけど、初めて主演したんですよね、この Like Some Wine in Love で。で、多分当時ですでに80代後半だと思うんだけど、今96歳。まだ現役。
すご
素
い
晴ら
ね。
しい。ね。
オーディションかな。
そうなんですかね。だからそれを Like Some Wine in Love でカンヌにも招待されたし、多分レッドカーペットを歩いてた時のコメントが、人生、初めての海外旅行ですって言ったらしいんだよね すげえいい話じゃない？こちらね。
14歳にしてってなってますね。
やっぱりそうなんだ。
すごい。
素晴らしい。ただ、Like Someone in Love という映画はかなり困惑。でも面白くないわけでは全然ないっていう。うん、不思議なの、すごく。いや、多分、キアロスタミっぽいんだろうが、わかんねえ。なんて記事書いたらいいんでしょう、私は。やめればっていう。でももう一度決めたからっていうさ。
いや、面白いフィクチャーですね、それもなんか。
なんかね、だからパーフェクトデイズを映画館で見てて、ちょうどその頃、そのノート始めてたから、これ記事面白いかもって思って、思っついたんだけど、困って
ち
ま
なみに、ロ
す。
ストイントランスレーションは、新宿にある某ホテルで撮影されてますけど、あの撮影時に、僕の弟があのホテルでの、設備とかで働いてたんですよ。すげえ大変だったって言ってましたね。勝手なことばっかりやりやがってみたいなことを言って
そう
ま
なん
し
だよね。ロストインのスタッフたち、ほとんど僕知り合いで、で、もともと僕が所属してた会社が装飾やってるんですよ。それで、やっぱ大変だったらしくて、有名なのは、焼肉屋みたいなとこ、しゃぶしゃぶ屋みたいなところで撮影してんだけど、なんかちゃんと許可取ってなかったらしくて、で、撮影中に電源落とされちゃったんです、お店の人に。で、その暗くなったところも撮影に入ってるんですよね。映画の中に入ってるんですよね。そう、あれおもろいみたいな、停電かみたいな。ビル・マーレーがいろんなね、アドリブでいろんなことやるから、なんとかなってるみたいなとこあるんだけど、トラブルだらけだったらしいっていう話。ついこの間、ちょうど文芸座かなんかでリバイバルやってたんじゃない？まあ、あれはしょっちゅうやってますけどね。結構映画館で何度もやってんじゃない？非常に好きな作品ですね。
やっぱなんか、外国人が撮った、特に東京って違う風に見えるから、
そう。
不思議ですよ
不思
ね。
議。やっぱ目の付けどころが違うんじゃないかな。日本人だと当たり前すぎて見過ごすところも外国の人が見るとね、面白いように見えると思うし、それ改めてカメラで捉えると我々にとっても面白く見
そうですね。
える。いうことを書こうかなと思ってる。
先に行っちゃいましたね。
言っちゃったけど、まあ言ってもいいんだけど、大してでは多分読まれてないし、そう。ただキアロスタミだけが。めっちゃ邪魔っていう。
そっか。ヒントにはなるんですかね。ト
そう
ラ
な
ベ
ん
ラ
だ
ー
よ
でも。
ね。まあでもな、ある意味ではヒントになったんだよね。まあ、もしかしたら記事が出たら、あれに差し替えられてるかもしれませんね。リム・カーワイ監督の あれ東京じゃないか。微笑み、あなたの微笑みに 差し替わってるかもしれない。わかりません。
なんだっけ。東京ってやつです。
東京ってありました？
東京っていうオムニバスじゃないけど。
ああ、アルファベットで東京びっくりマークみたいなね。
ミシェル・
なん
ゴンドリー
か、
とかが
あ
出
り
て
ま
る
し
や
たよ
つ。
ね。うん、そうそうそう。
あれ
そう
も、なんだっけな。特に、ネオスカラックスのやつが
あ、そ
すごいインパクトのやつが
う。
出ますけ
なんかね、アートすぎるのもちょっとなぁと思って。
アートすぎますね、多分
そうだね。ポンジュノもやってるんですよ、あれね。
ポンデロとネオスカラックスとミシェル・ゴンドリーなの
す
か
げえな。どうやってまとめてんだ。
な。大変だったんじゃないかなと思いますけどね。
多分ね、制作に堀越健三って人が入ってて、この人がね、結構そういう仕掛け人やってるんですよね。多分、Like Someone in Love もこの人が制作やってるはず。で、ブム・ベンダースとも多分仲良しだから、多分あれにも絡んでるね。パーフェクトデイズにも絡んでるんじゃないかな。という気がする。アテネ・フランセってやってるんじゃないですか。関係の人ですよね。今、ユーロスペースの社長やってるんじゃないか。そういう人が絡んでるっぽい気がする。
まあ、ちょっと、ノートのやつも完成したら、面
ああ、
白そう
そう
です
ですね。
ね。
はい。頑張ります。
いやー、でも、また、新たに、なんだ、巨匠、枠
僕はね、巨匠を選んでいきます、これから。
ネギユーネクスト巨匠枠が一
はい。
個埋まった感があるんで。
そうね。ストリー取り上げてってやろうと思って。
さっきも言ってましたけど、僕は、なんだろう、あんまり見てない巨匠だったんで、まあ、一本目でよかったなって思います。ですし、やっぱこうやってね、何年か前に、多分ここら辺の作品を劇場公開、特集やったんですよね。多分コロナ禍だったと思うんですけど、まあそれを多分ユーネクストがね、持ってきてる、こそって持ってきてる感じ
そう
だと
ね。
思うんで、まあそこら辺とかやってくれるのやっぱね、嬉しい
そうですね。
ですね。
なんか、ホームワークっていう作品も入ってるんですけど、これも面白いらしいです。
まあ
僕は
子
見て
供っ
ません
ぽいっ
けど。
すね、
そうですね、なんかね。
なんか。子供映画撮ったのかなって感じがする。
ピアロスタミ監督、ドキュメンタリーも結構力入れてて、多分ホームワークはね、ドキュメンタリーだと思います。
そうなんすね。
あと、この後、クローズアップっていう映画撮ってるけど、
何
そう。
年か前にリバイバルとかされて
ね。
ましたよね。
それもドキュメンタリーだと思うんですよね、多分ね。この辺がやっぱ評価を高めてるところなのではなかろうか。
いや、キアロスタミは多分追ってる人はちゃんと追ってて、めちゃくちゃちゃんと見てる人もいると思うん
そう
で、
ですね。
まあ、僕ら喋ってるこのトラベラー、今更なんだって思われてることも多いかもしれ
いい
ないで
ですす、
け
いい
ど、
です。
いやね、こうやってちょっとずつでも見ていこうかなっていう
そう。いつ見たっていいんだから、
ね、
偉い。
こういういい時代ですけどね。
おもろいもんはいつだっておもろ
ね。
い。
いや、もう、そこら辺はね、恥を忍んで見に行こうと思います
いや、何の恥でもない。
ので。
堂々と見ましょ
まあ、そういうのもまたやってみましょうってですね。
だってこんなに世界中にさ、たくさん映画があって、そんなに見れるわけないんだから、ね、一人の人間が。
そうなんですよ。
当然です。
僕、まあまあ見てる方だと自負してますけど、なんだろう、穴だらけっていうのは、やっ
ああ、なん
ぱ、
だよね。
そんな全部見れる人なんているわけないって思ってますけどね。
でもなんか、とにかく少しでも見ようと思ったでしょ。
そうそうそう。
僕はもう、だから、イラン映画は見たくない。今回のイラン映画にかけてます。
びっくりした。イランの映画見ないのかと思って。
なんか、見なくていいだろ、これっていうのも結構もう最近は、まあもう、もはやもう諦めるっていう境地に達してて、ね。そう。
なるほどね。
もう、全部なんか見れない。本当に、もう本当に評判良くなったやつだけを見てやるっていう。
難
少
しいっ
し、な
する
べく
ね、そ
外し
こ
たくないっ
ね。
ていう。だって僕年間だから、その年公開の映画なんて20、30本いかないですもん。本当に厳選したやつだけしか見てないから。あと、見る気になったやつしか見ないから。まあ、そんなもんですよ。
まあ、しょうがないっすね。
リソースが限られてますから。
お金もないしな、と
そうそ
か。まあ、配信で見た方がね、たく
う。そ
さん
う
見れます
ね。
か
なんか、しみじみした話で終わりましたけども。
ら。
これからもやっていきましょう。
こうやってね、過去のやつは配信でぐらいでも見れますんで、見ていこうと思います。というわけで、Digging Unext、今回はトラベラーの感想でした。シネマクティブ東京支部の音声配信。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
さよ
す。
なら。